でございます。その後いかがお過ごしでしょうか。実は私のスライドでは雨が降っておりますって言いたかったんですけれども、なんかもう梅雨が明けてしまったようなですね、雨が降っていません。ドイツ語だとデンケンとダンケン、ね、同じことが言えるわけですが、私たちがよくよく立ち止まってフィンクするときに、ああ感謝だな、今生かされている、こうして礼拝に来ることができている、感謝だな、そういう気持ちになれるんですね。Think to、ごめんなさい、stop to think、ね、立ち止まって考えてみよう、よく言われますが、ぜひ礼拝をそのような場にしたいと思います。さて、本日は週の初めの日、私たちは神様を見上げて、ね、主イエス・キリストの十字架と復活を覚えて礼拝をする日でございます。で、旧約聖書の日は、週の終わりの日の安息日にいわゆる礼拝をしてました。いわゆるモーセの十戒には安息日についてこう記されてるんですね。出エジプト記の20章8節および10節後半、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、あなた方はどんな仕事もしてはならない。安息日にはどんな仕事もしてはならないと定められています。まあ、どちらかといえば安息日にするべきことではなくてしてはいけないことが記されているわけです。もちろん旧約聖書の安息日では神様を礼拝し神を覚えるためにこそ仕事の手を休めるということが求められたと思われます。そしてそれに加え神様の創造の御業における安息になぞらえて私たち人間も心身ともに休むという意味もあったんじゃないでしょうか。しばらく前になりますが、安息日の意義について次のような話を聞く機会がありました。すなわち安息日に人間が何もしてはいけないことの一つの理由は、神様の一人一人に対する思いが、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない、たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。かの宗教改革者マルチン・ルターは、宗教改革の最中、当時絶大な権力を持っていたローマ教皇を率いるローマカトリック教会と対峙し、その重圧に押し潰されそうになってました。ね、ちょっと想像してください。中世の時代にですね、当時の大きな権力を持っていたローマ教会に反抗するということはですね、何を意味したか。しかし、そんな重圧の中でルターは、詩篇46篇に慰められ、励まされ、後に宗教改革のラ・マルセイエーズ、宗教改革の革命家と呼ばれる、今日も最後に歌いますが、賛美歌の267番を作詞作曲するんですね。あの有名な賛美歌は、この詩篇46篇の1節から3節が元になってます。あ、ごめんなさい。ちょっとそれが抜けてますね。あ、ここに書いてありますね。神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の近き助けぞ、己が力、己が知恵を頼みとせる、黄泉の長もなど恐るべき。ところで、そんな詩篇46篇で、本日特に注目したいのが、先ほども言いました10節です。やめよ、私こそ神であることを知れ。やめよ、私こそ神であることを知れ。神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。そしてそんな神は、大いなる御手をもって、私たち、神に信頼する者を助け、救いのために大いなることを成し遂げてくださるというようなことが、詩篇にはずっと綴られています。46編には綴られています。そしていきなりですね、季節で、やめよとこう来てるわけですね。やめよ。で、やめよって訳されている部分は、口語訳聖書では、実は、静まってと訳されています。新教訳聖書では、力を捨てよとなってるんですね。じゃあ、言語のヘブライ語ではどうなってるかと言いますと、言語のヘブライ語で、ハルブというヘブライ語が言われておりまして、これは文字通り放棄することを意味する言葉ですので、場合によっては、明け渡せ、お委ねしなさい、そういう言葉でもあるんですね。今日のやめよと訳されている箇所は、ヘブライ語的には、明け渡しなさい。実は今日ですね、私は、 息子に運転してもらって初めて水戸から東京までやってきました。まあ、初心者の人は結構いい運転でですね、合格って感じで、まあ、ちょっと上から目線で申し訳ないんですが、ただ正直言ってですね、自分が運転するより疲れました。明け渡せなかったんですね。つい私が教官のように、ああ、ブレーキブレーキとかですね、車間距離とか言ってしまって、大丈夫大丈夫って、むしろ彼の方が落ち着いていて、私がもう自分で2倍ぐらい運転したようで、普段の運転する時よりも疲れてるというね、状況なんですが、それじゃダメなんですね。高速バスの中で、運転さん大丈夫かなと思ってる人は基本的にいないと思うんです。もう明け渡してますよね。それ以上に私たちの神様は信頼できるお方ですから、やめよ、明け渡せ、ぜひ受け止めたいと思います。おそらく困難な時のみならず、私たち信仰者は時に偉大な御手を持って働かれる神の前にあって、自分自身で何とか頑張ろうとするんではなくて、むしろ一切の技を一旦やめて、肩の力を抜いて静まって神に明け渡しなさいということを言おうとしているんではないでしょうか。出エジプト記の14章14節にはこうあります。主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。これは荒野の放浪のピンチでつぶやいたために対してモーセが語った言葉です。案外私たちは全知全能なる神様をさておき、自分自身が頑張りすぎてしまうのではないでしょうか。しかし聖書は主が戦ってくださる、主が働いてくださると言ってるんですね。ある人はこんなことを言ってます。私がやるときに私がやるまでだ、しかし私がやめるとき神様がやってくださる、私が頑張るとき私がせめて頑張るまでである、しかし私が一旦明け渡すときに祈りを持って神様にお委ねするときに神様が働いてくださる。私たちは自分自身の働きをやめて、まずは明け渡す、祈りを通して明け渡す。もちろん祈ることは一切放棄することではありません。むしろ全知全能なる神様に力強く働いていただくことだと思うんですね。先ほどちょっと触れましたルターはこんなことを言います。忙しい時こそ祈りなさい、忙しい時こそ祈りなさい、いや忙しくて祈ってる時間はないですってね、つい思ってしまいますが、そんな私たちは先輩として、信仰の先輩として、忙しい時、慌ただしい時にこそ祈りなさい、そうでもしないとサタンに足を救われかねませんよ。私たちが困難な時、大変な時にも言えるんじゃないでしょうか。大変な時こそお祈りしなさい、大変な時こそ一旦立ち止まって神様に身を明け渡す、委ねる。ある意味私たちにできることは限られてます。私たちももちろんできることは最善を尽くしてやるべきだと思うんですが、でもやることは限られてるんですね。皆さんこれご存知ですか？知ってるっていう人はそれなりの方です、ね。少なくとも私のリアルタイムでこれありませんでしたので、これリアルタイムで知ってる人は、まあ、それなりの方ですね。それなりというのはいろんな意味がありますけれども、これだっこちゃん人形って言うんです。若い人初めて聞くと思いますが、これね、猿の赤ちゃんをイメージしてるんですよ。子猿っていうのは親猿にしがみついて移動するんですね。その子猿が安全な場所に行けるかどうかは子猿の握力、その自力にかかってます。ただ現実的にはですね、無理があるんですね。私は何度か子猿が力つけて大変なことになっているのを日光いろは坂で目撃しています。力尽きちゃった子猿さんが後続の車にまあ引かれちゃってる。私たちに、私たち自身を完全に救う力はありません。故に神は子猿に象徴される自力救済の契約を破棄して旧約から新約に移行し、新しい契約、新しい救いの契約を提示してくださったんですね。それが主イエス・キリストの十字架上の贖いと復活の御業による救いであり、まさに驚くべき恵み、アメイジング・グレイスの救いなんですね。でそんな驚くべき恵みによる救いのイメージはちょっと無断で借りてきてますけれども、黒猫ヤマタの宅急便のロゴマークです。このロゴマークの意味、皆さんご存知ですか？皆さんからお預かりした荷物を黒猫ヤマタの宅急便は 子猫を親猫が大切に加えて運ぶように、大切に運びますよ、はいよーなんて投げたりしませんよっていうね、ことなんです。まあ、現実は私はよくわかりませんけれども。で、私はこれをですね、新約聖書の神様の新しい救いにちょっと使わせてもらっています。これを福音に当てはめますと、親猫は主であり神様なんですね。子猫は私たち人間です。私たち子猫が親猫である神様に明け渡すとき、親猫である神様は私たちを携え上げ、行くべきところへと誘ってくださる。神様の方で全部責任持って働いて戦って私たちを安全な場所に連れてってくれるんですね。子猫は親猫にしがみついたりしないんですよ。逆に親猫がしっかりと加えて安全な場所へと誘ってくださる。主イエスキリストの十字架と復活を信じる者は救われる。ただ残念なことに、この子猫が救われない可能性もちょっとあるんですね。それは子猫が頑張りすぎて、やだにゃーって逃げていっちゃってですね、なんとか自分で頑張っちゃおうとすることですね。子猫は親猫に身を委ねるときに救われる。主イエスは言われました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。いくら素晴らしいお医者様がいたとしても、肝心の患者さんが自分を病気だと認めていなければ治療はなされません。いくら全知全能なる神様がいらっしゃっても、その必要を感じて自らを明け渡さなければどうでしょうか。だから、詩編46編10節は私たち一人一人に語りかけます。やめよ。私こそ神であることを知れ。またモーセは民に、聞いては私たちに言うんですね。あなた方のために主が戦われる。あなた方は黙っていなければならない。そして私たちはただ止めたり静まったり力を捨てるだけでなく、言葉で言われるように、私こそ神であることを知れとありますように、神様がどういうお方なのか、どのような働きをされるお方なのかをしっかりと見ていく必要があるんですね。そのために私たちは一旦止まるわけです。神様は一体どんなお方なのか、どんな働きをするのか。そこで本日もう一つ覚えたいことは、実は私たちの創造者にして全知全能なる神様も、なんと神様自らがやめたり静まったり力を捨てられたことがあるということなんですね。そしてそれは取りも直さず、私たち人間への共感理解のためであり、私たちの救いのために他なりません。ちょっと旧約聖書に目を転じてみたいと思うんですが、旧約聖書を代表する預言者のエリア、彼はある種このいわゆるバーンアウトシンドローム、ね、燃え尽き症候群のような状況になってしまったことがあります。ボロボロの状態の中で神様の臨在を感じようとするんですね。主なる神様にある大勝、偽預言者たちとの対決を制した後、悪女イゼベルの生活に急激な不安を覚えたのか、なんとあの預言者エリアは生きる希望を失ってしまったかのようになってしまうんです。そんな預言者エリアに必要なことは、主なる神様の臨在に行こうことではなかったでしょう。列王記第一の19章11節から12節ちょっと読んでみます。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風のあてに地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。おそらくエリアは当初、神様は大風や地震、火の中にこそ華々しくご自身を表されると思ったんではないでしょうか。しかしながら実際神様は大風、地震、そして火の後に静けさの中でかすかな細い声として現れたんですね。まさに思いもよらぬ方法だったんではないでしょうか。神様は時に私たちの期待するような形ではない形で私たちにその見姿を、臨在を表すことがあるんですね。武尊の俳句にこんな句があります。 お茶の水俳句会の方を前にして、ちょっと僭越ですけれども、一つの俳句を紹介いたします。釣り鐘に泊まりて眠る胡蝶かな。釣り鐘に泊まりて眠る胡蝶かな。皆さんちょっとこの俳句から情景をイメージしてください。蝶は春の季語ですので、穏やかな春の陽気に誘われて、旅に出かけたといたします。その出かけた先で訪れた山寺の境内に大きな釣り鐘がかかっていた。近づいてみると、その釣り鐘に一羽の蝶が止まっているではありませんか。しかも完全に羽を休めて、寝息こそ聞こえないものの、どうやらその蝶はゆっくりと休んでいる、寝ているようです。気づくと、あたりもひっそりと静まり返って、物音一つしません。さあどうでしょうか。ここに完全な静寂、真の静けさを感じるのは果たして私だけでしょうか。蝶はこともあろうに鳴らせば大きく鳴り響く釣り鐘に止まってるんですね。しかし蝶が止まった釣り鐘は鳴りを潜め、ただ静かなんです。しかもその蝶も釣り鐘は鳴らないものと信じて、そこで羽を休めて静かに眠っているんですね。これ以上の静けさの描写があるでしょうか。本来大きな音を出せるものが静まり返っている、そこに本物の静けさがあるように私は思うんですね。つまり最も大きな音を出せるものが最も静かになれるわけです。イエス様に目を転じてください。十字架にかけられる前、主イエスキリストは総督や大祭司の前で尋問されますが、その際いずれも主イエスは沈黙を守られています。特に不利な証言の前に主イエスは黙られたんですね。しかしイエスは黙っておられた。そしてそれでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いたと書かれています。時の総督が非常に驚くほど口をつぐまれて静かになってしまった主イエス、そこにこそ本物の静けさがあったんじゃないでしょうか。ここで多くの方はメシア予言として知られているイザヤ書53章7節に描かれている苦難の姿のしもべを思い浮かべるかと思います。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、小振り場に引かれていく子羊のように、手を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。ところでなぜ主イエスはたくさんの不利な証言に対してもいくらでも反論できたであろうに、口を開くことなく沈黙を守られたんでしょうか。もちろんそれは言うまでもなく、私たちの罪を引き受けるためであり、十字架の道を突き進むために他なりませんでした。本物の静けさというものは、最も大きな音を出せるものがあえて音を出さないときに現れるものです。同じように本物の強さというものは、本来強いものがその強さをひけらかさずに、むしろ弱さにとどまるときに現れるんじゃないでしょうか。すごい強い方がですね、黙ってたら怖いですよね。無から有を生み出し、全知全能なる創造主なる神は、その力強さをひけらかすどころか、あえて静まられた。そして永遠無限の霊的な神が有限矮小な人間の肉体を取るという、まさに受肉を通して最も弱い者の姿になり、私たちの患難辛苦を共に舐め、最終的には十字架の贖いを成し遂げてくださったんですね。ピリピ人の手紙の2章6節から8節、キリスト顕微。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。力ある偉大なお方が、あえて弱々しい人間の姿に、しかも使えるもの、 しもべに、さらには何もできない赤ちゃんになって生まれてくださった。ここにこそ本物の強さというものがにじみ出てるんではないでしょうか。小山浩介という神学者がおりました。彼は英語でウォーターバファローテオロジー、日本語で水牛神学というものを構築したことで知られるんですね。水牛神学、まあこれは一言で言えば欧米偏重の神学ではなくて、仏教文化などもわきまえたアジア文化圏の文脈の中で再構築された神学とでも言えましょうか。そんな小山先生の水牛神学を代表とする著作が、日本語訳で時速5キロの神という著作なんですね。読んだ方いらっしゃるでしょうか。時速5キロの神。ところで時速5キロの神とは一体どういう神様でしょうか。近代化された世界ではとにかくスピードが重要ですね。ファーストフード、新幹線、ジェット機、そしてコンピューター、いかに早く起動するか、まさに1秒が争われています。そんな中、私たちもついそんなスピード化社会に毒されてせこせこと生きてしまってはいないでしょうか。ちなみに私は来年還暦を迎えますけれども、そんな私にも小さい子供の時代があったんですね。ヨシやちゃんと呼ばれていた時代がありました。で、そんな時にですね、流行った標語があるんですよ。これを知ってる人もそれなりの方ですけれども狭い日本、そんなに急いでどこへ行く。狭い日本、そんなに急いでどこに行く。40、50年前、すでにこういうことが言われてるんです。そんなスピード化時代、スピード社会の現代社会にあっても、私たち人間の歩く速度はそんなに速くなっていません。おおよそ平均時速5キロ、これはまさに私たち人間の歩く速度なんですね。ですから時速5キロの神とは、まさに私たちの弱さを理解し、理解するだけじゃなくて、私たちの弱さを追ってくださるために、私たちに伴走するためには、早かったらもうね、先行っちゃいますから、私たちと同じ速度に落としてくださった、まさに受肉してくださった神様、私たちの歩みに合わせて歩いてくださる神様のことを意味するんです。時速5キロの神。ある意味、私たちの信じる神は永遠の無限の神様ですから、超音速で時間を超越して、この行くこともできるお方なんですね。そんな早く行けるお方が、あえてスピードを抑えて、スピードを出さずに、私たち人間に合わせて時速5キロで歩いてくださる。もし私たちが体が弱って時速5キロも出せなくなったら、安心してください。そんな時速5キロの神様は、多分時速 1.5 キロにも出てくださると思います。まさに私自身の影のごとくに、私たちにぴったりと寄り添って伴走し歩いてくださるのが時速5キロの神様。私たちの遅さ弱さを分かっていてくださるんですね。ですから、どんなに足腰が弱ってもですね、心配しないでください。ですから大事なことは、たとえスピードが落ちても、まあ神と少しずつ前を向いていくことではないでしょうか。そしてその歩みは必ず神と共なる天の御でつながっているんですね。そのことを確信して、私たちは前を向きたい、信仰生活を兄弟姉妹と共に歩んでまいりたいと思います。ところで、時速5キロの神は最後にはとうとう止まってしまったって言うんですよ。小山先生の表現を使うと、神は完全なストップ、すなわちフルストップされた。そしてそれはなぜか、釘付けになったからだと言うんですね。どこに？十字架にであります。なぜ？私たちの罪の贖いのために他なりません。もちろん時速5キロの神キリストは、自分自身を訴え出るユダヤ教首脳部を黙らせ、逆に釘付けにすることもできたんですね。ローマ兵を蹴散らすこともできました。しかしながら、時速5キロの神はあえて沈黙し、弱くなられました。そして長時間で移動できるにもかかわらず、時速5キロで歩まれ、最後の最後には私たちの罪を引き受けられて、その贖いのためにフルストップ、完全に停止してくださいました。なんと私たちの罪の身代わりに死んでくださったんですね。この十字架の死の静けさの中にこそ、私たちは 真の勝利の雄たけびを聞くことができるんじゃないでしょうか。その主の弱さのただ中にこそ本物の救いの力強さが現れてるんじゃないでしょうか。その主の絶望にこそ真の希望が表されているのではないでしょうか。その死の悲しみにこそやがて溢れている喜びが隠されているのではないでしょうか。私たちはあの主イエスキリストの十字架上の無ごたらしさ、敗者の姿にこそ真実の勝利を、あの哀れな姿にこそ真の神の偉大さを見ることができるんですね。そんなバカなことか言われるからもしませんが、パウロはコリント人への手紙第一、一章十八節で言ってます。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。本当の賢さは、むしろ愚かなことのようなものの中に、まさに愚かさの中にこそ現れる。神が人となるという受肉の愚かさに、神の真の賢さが隠されていり、また秘められてるんじゃないでしょうか。神様はそのような私たちに思いもよらぬ方法で、時に静かにゆっくりと一旦止まってまで、神様はその偉大な働きを成し遂げられたのであり、成し遂げられるのであります。そんな神様こそ真の神様であることを知るべく、私たちも時に自分のしていることを一旦やめて、静まって、力を捨てて、礼拝の中で神様がどういう方かをしっかりと味わう必要があるんですね。改めまして、詩編46編10節、やめよ、私こそ神であることを知れ。私たちはその信仰生活を歩むにあたって、時に立ち止まって、一切をやめて、明け渡して、静まって、神様がどんなお方であるのか、神様のその働きをですね、しっかりと見極めていく必要があります。と同時に、冒頭で触れましたように、そんな神様が私たちをどう見ていてくださるか、それもしっかりと受け止めたいと思うんですね。そのためには私たちが止まらなくちゃいけないんです。繰り返しますが、イザヤ書43章4節の言葉は、広く見れば私たちにも語りかけた言葉です。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。神様は私たち一人一人を何かをするため、 to do の存在としてではなく、まずあるため、 to be の存在として見ていてくださり、愛していてくださるんですね。ですから病気になったり、あるいはお年を召していろんなことができなくなってもですね、心配しないでください。神様は私たち一人一人の存在を自体愛してくださってるからです。私たち人間一人一人は神様の目の前にあって、何かをするための to do の存在として愛されているわけじゃないんですよ。いや、あの人よくできるから愛すよってね、そういう条件付きの愛じゃないんです。まさに to be 存在をこそ愛してくださる失礼しました、無条件の愛、アンコンディショナルラブで神様は私たちを受け入れ、愛してくださっている。神様は私たちが良いことをするから愛してくださっているのではなく、その存在こそを愛してくださっているんですね。繰り返しますが、まさにそれは、いてくれてありがとうという世界なんです。本日もまた私たちは一旦立ち止まり、一切をやめて、まさに主の懐で、神様の懐で沈んで、神様のお働きと私たちのレーゾンデートル、その意味をじっくりと見つめ直して